ルカ9章の28から。これらのことを話された後、8日ほど経ってからイエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられる間に御顔の様が変わり、御衣がまばやいほどに白く輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであったが、栄光の中に現れてイエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。ペテロとその仲間の者たちとは熟睡していたが、目を覚ますとイエスの栄光の姿と共に立っている二人の人とを見た。この二人がイエスを離れ去ろうとしたとき、ペテロは自分が何を言っているのかわからないでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がこう言っている間に、雲が湧き起こって彼らを覆い始めた。そしてその雲に囲まれたとき、彼らは恐れた。すると雲の中から声があった。これは私の子、私の選んだものである。これに聞け。そして声が止んだとき、イエスが一人だけになっておられた。弟子たちは沈黙を守って、自分たちが見たことについては、その頃誰にも話さなかった。レント、それは、主イエス様が十字架に向かわれた道筋をたどる、その期間です。今日の箇所には、主イエス様が十字架が待っていますエルサレムに向けて進んでいかれる、まあその初めの頃に起こった大変重要な出来事です。主イエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブ、この三人を連れて山に登って祈っておられますと、その姿が栄光に輝きました。モーセとエリアが現れて、イエス様がエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて話し始めました。やがて雲が湧き起こってその場を包み、その雲の中から、これは私の子、私の選んだものである、これに聞け、という声がありました。この出来事は主イエス様の変貌、主の変貌とそう呼ばれています。こうした箇所は私たちの生活からかけ離れたことのように思われます。でも私たちの救いは、神様が主イエス様のご生涯を通して行ってくださったことです。ですから、私たちにとって意味のないことではありません。この出来事には大変重要な意味があるんですが、それは私たちに何を教えているんでしょうか。今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思います。で、変貌の山でのこの出来事では、まずイエス様のお苦しみの意味が明らかにされています。で、今朝の箇所、最初の言葉が、これらのことを話された後、8日ほど経ってから、そういう言葉で始まっていますね。これらのことってありますのは、ルカの福音書の9章の18節まで遡ります。そこをご覧ください。イエス様はエルサレムに向かって出発される前に、弟子たちをピリポカイザリアという、これはもうイスラエルの一番北ですね、そこに連れて行きまして、そこで大変重要な質問をなさいました。それは、それではあなた方は私を誰と言うか、そういう質問です。で、ペテロはそれに答えて、あなたこそ生ける神の子キリストです。で、その時イエス様は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、また殺され、そして三日目によみがえる、そう言われました。エルサレムで起ころうとしていることを予告されたのです。それを聞いたペテロは、死をとんでもないことです。そんなことが起こるはずはありません。こう言っています。ペテロのこの言葉は、イエス様を思う気持ちから出たものです。でもイエス様は、ペテロをお叱りになりました。イエス様の苦しみを、人間的な思いで見てはいけない、そう教えてくださったのです。で、今朝の箇所は その出来事があってから一週間後のことですね。イエス様が山に登って祈っておられると、モーセとエリアが現れた。なぜモーセとエリアなんでしょうか。旧約聖書は律法と預言で成り立っています。で、モーセは律法を代表する人物です。そしてエリアは預言者の中で最大の預言者とされていますので、預言を代表する人物です。モーセとエリアが何を話したか、ここには書かれていませんけれども、それは救い主の死と復活によって神様の救いが成し遂げられるということであったろうと思われます。そのことは旧約聖書でずっと預言されていたことだったからです。モーセとエリアはそのことを話し合っていたのでしょう。旧約聖書のすべては主イエス・キリストの十字架と復活による救いの予告でありました。イエス様の十字架と復活という、金曜日から日曜日にかけてたったこの3日間の出来事のために、旧約聖書は千数百年もの間書き綴られてきたんだと言ってよいと思うのです。イエス様の十字架は偶然起こったことではないのです。もちろんイエス様を亡き者にしたいという、そういう企みがユダヤの指導者たちの中にありましたね。でも十字架はその人たちの企みによって実現したのではありません。人間の思い、力、それをはるかに超えて神様のご計画によってそれは成就いたしました。イエス様は変貌の山でこの神様の御心に従順に従っていく、そのことを確認なさったのです。で、ここで最後という言葉が使われていましたね。この最後という言葉は英語でエクソダスって言うんですよ。出エジプトという意味です。エジプトで奴隷だったイスラエルの人々が神様の力によって救われました。エジプトを脱出しました。そのことを意味します。その時杉越の子羊がほふられました。イスラエルの人々はその子羊の血によってあがなわれ、神の民とされ、エジプトを後にして約束の地を目指したのです。同じように神様はイエス様による第二の出エジプトをこれから成し遂げられようとしております。イエス様はその御心に従って杉越の子羊になるために今エルサレムに向かおうとしていらっしゃるのです。神の子羊となられたイエス様のその血によって私たちにもまた罪の奴隷から救われます。神の民となって天を目指して歩み始めることができるのです。皆さん、これが第二の出エジプト、私たちの救いです。旧約聖書に語られていたあの出エジプトというのは、実はこの私たちの出エジプトを指し示す出来事だったのです。で、イエス様は復活の後エルサレムからエマオの町に向かいます。二人の弟子に現れました。で、その弟子たちに、ああ愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのか、そう言われました。そしてモーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされたのです。弟子たちは後になりまして主イエス様の言葉の意味を悟りました。でも、その前に本当は変貌の山でイエス様がこれからなさろうとしておられることを悟るべきだったのです。イエス様の十字架と復活の後に生きる私たちは、旧約聖書だけでなく新約聖書によってこのイエス様の十字架の意味がはっきりと教えられています。イエス・キリストの十字架、復活、それが本当にあった出来事なのか、そうでないのか、もし本当に起こった出来事であれば、それはこの私にとってどんな意味があるのか、その意味を知った私はそれにどう答えなければいけないのか、皆さん、そのことを真剣に考えてみてください。自分自身に問いかけてみてください。 この期間私たちはレントのデボーションを守っていますけれども、それは私たちが鈍い心でなく敏感な心で神様の言葉に向かうためです。そうしますなら、主イエス様の苦しみが私の救いのためであったということがわかるようになります。そして十字架の恵みを深く思いますときに、罪を許された喜び、その子から解放された感謝、それが心の底から湧き上がってきます。そしてこの喜びが私たちの日々を生かす力になるんです。さあ、第二に、変貌の山の出来事はイエス様の栄光を示すものです。変貌の山でイエス様は祈っておられる間に御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに輝いた。で、この輝きはイエス様の神の御子としての栄光を表しています。後にイエス様はパウロに現れた時に、天からの光がパウロを包みました。この光もイエス様の栄光です。マタイはイエス様のこの変貌を、その顔は火のように輝き、つまり太陽のように輝き、その衣は光のように白くなった。そんな風に描いています。同じことがヨハネの黙示録にもあるんです。ヨハネの黙示録では、イエス様の姿が、顔は強く照り輝く太陽のようであった、とそう書かれています。弟子たちが見たイエス様のお姿、これはイエス様の御子としての本来のお姿だったのです。主イエス様は姿変わりをここでなさったのではなくて、むしろ本当の姿に戻られた。人となって、しもべとなって、この世に来られた姿こそ、イエス様の姿変わりなさった姿なんだ、ということができます。復活の後、天に上げられたイエス様は、この変貌の山根と同じ姿で、今そこにいらっしゃるに違いない、そう思います。ペテロは、この山に登る一週間前に、あなたこそ、生ける神の御子キリストですと告白しました。ペテロは、自分が告白したその告白が正しかったということを、あの栄光のイエス様の姿を見て確信することができたのです。弟子たちがイエス様の栄光をあらかじめ見ることはとても大事なことでした。と言いますのは、ね、弟子たちはそして3日目によみがえるという十字架だけでなく復活も予言されたんですが、その復活の部分をもう忘れてしまっていたからです。日曜日朝早く、女の弟子たちも墓に行きました。で、空っぽの墓を見まして、主は墓におられないと言って悲しみましたね。それは復活を信じていなかったからです。むしろ復活ということを覚えていたのは、イエス様の敵であった人たちでしょう。彼らはピラトのところに来まして、長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、三日の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように指図をしてください。そんな風に言っています。けれども、弟子たちは復活の主イエス様に出会った時に、栄光の主を目撃した時に、彼らは変えられましたね。力強く福音を述べ伝え、主イエス様の復活と栄光を明かしました。その結果、各地に教会ができました。同時に迫害も起こりました。でも彼らはくじけませんでした。栄光の主イエスが共におられるということを知ってたからです。今受けている苦難がやがての日に栄光に変わるということを信じていたからです。聖書にこうあります。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは、見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちを取り巻いている環境は、私たちを落胆させるものばかりかもしれません。もし私たちがそうした見えるものだけしか見ていなかったら、この世を力強くしっかりと生きていくことができません。 落胆、失望、困難、問題、そういうものに私たち取り囲まれるときに、苦難の彼方にある栄光を仰ぐならば、それを見ることができるなら、希望が与えられますね。自分の弱さ、あるいは困難な状況だけを見ていましても、何も得るものはないのです。栄光の主が、やがての栄光を保証してくださっています。この主イエス様を仰ぎますとき、私たちは主イエス様と共に困難に耐えることができるようになるんです。今朝皆さん知ってください。主イエス様ご自身が栄光を望み見て、十字架の苦しみを耐えられました。ヘブルの 12-2 に信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのであるとあります。主イエス様にとって、変貌の山であらかじめその栄光を体験されたことは、大きな力になったに違いありません。また、これは私の子、私の選んだものである、これに聞け、この声も、主イエス様を力づけたことでしょう。主イエス様はバプテスマの時に聞いたのと同じ声をもう一度聞くことによって、ご自身が神様に愛されている神の御子である、この神の愛を人々に伝えるために十字架に今向かわれるのだということを改めて確認なさったことでしょう。伝統の期間、私たちは主イエス様のお苦しみを共にいたします。主イエス様がそれを目指し、私たちにもお与えくださる栄光をも共にするのです。この栄光によって、その栄光を思い見ることによって、信仰生活の中で体験します苦しみ、痛み、あるいは人生の中で様々に体験します困難な問題、それを正しく受け止めることができます。それを乗り越えていくことができます。そのために、ひたすらに主からのお力を祈り求めていきたい、そう願います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。父なる神様、伝統も4分の1を過ぎました。伝統は主のご次男を覚える期間です。でもそれと同時に主のご栄光を仰ぐ時でもあります。主ご自身が栄光を見つめて前進されたように、私たちも私たちに与えられる栄光をもって、困難や試練の中でも主イエス様に従うものとしてください。栄光の主イエス・キリストのお名前で祈ります。